書の箇所、テサロニケ人への手紙第1、3章1節から13節を司会者がお読みいたします。そこで私たちはもはや耐えきれなくなり、私たちだけがアテネに残ることにして、私たちの兄弟でありキリストの福音を伝える神の道路者であるテモテを使わしたのです。あなた方を信仰において強め励まし、このような苦難の中にあっても誰も動揺することがないようにするためでした。あなた方自身が知っている通り、私たちはこのような苦難に遭うように定められているのです。あなた方のところにいたとき、私たちは前もって苦難に遭うようになると言っておいたのですが、あなた方が知っている通り、それは事実となりました。そういうわけで私ももはや耐えられなくなって、あなた方の信仰の様子を知るためにテモテを使わしたのです。それは誘惑する者があなた方を誘惑して、私たちの労苦が無駄にならないようにするためでした。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからです。あなた方のことでどれほどの感謝を神にお捧げできるでしょうか。神の御前であなた方のことを喜んでいる、そのすべての喜びのゆえに、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと、夜昼熱心に祈っています。どうか私たちの父である神ご自身と、私たちの主イエスが私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いに対する愛を、またすべての人に対する愛を主が豊かにし溢れさせてくださいますように。そしてあなた方の心を強めて、私たちの主イエスがご自分のすべての生徒たちと共に来られるときに、私たちの父である神の御前で聖であり責められるところのないものとしてくださいますように。アーメン。それでは八島先生に信仰による慰めと題して説教をしていただきます。よろしくお願いいたします。
説教の始めにあたりまして、一つ訃報を報告いたします。安倍千秋姉妹のお父様の、川越昭夫様、大阪にお住まいですけれども、今朝夜中の1時ごろですね、天に帰られたとの連絡が、伊作兄弟からありました。92歳とのことです。とても厳しい状況の中にあられて、千秋姉妹が、大阪に行かれておりましたけれども、その1時ごろに亡くなられたということですが、ご実家の近くの茨城聖書教会の吉持先生が、何度かそのご実家の方に訪問してくださって、祈ってくださっていたと。そして祈りの時にそのお父様が頭を振って参加してくださったこともあったり、千秋姉妹が天国のことを話して祈った時にアーメンに同意した手振り身振りがあって、千秋姉妹が部屋の中にあったということを伺っております。天来の慰めがありますように、この最初のお祈りの中でご一緒したいと思います。今日はお孫さんのシオン姉妹は礼拝におられていますが、伊作兄弟、千秋姉妹は大阪におられます。それではお祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝をいたします。過ぎし1週間共に歩んでくださり、 私たち一人一人この礼拝へと導いてくださってありがとうございます。私たちを愛し命を与え日々生かしてくださっていることを感謝いたします。梅雨入りをし暑さと涼しさを繰り返している週でありました。私たちが気づいている時もいない時も絶えず共にいてくださることを感謝いたします。恵みと憐れみの中を歩ませていただきながら病、試練、苦しみの中にある方々がおられます。主が共なりくださりお慰め、癒し、力添えがありますようにお願いをいたします。阿部千秋姉妹のお父様川越昭夫様が天に帰られました。神様どうぞその魂を主が年頃にお取り扱いくださって、主よあなたの身腕の中でどうか平安のうちにありますように、最善のお取り扱いをしてくださいますようにどうぞお願いをいたします。千秋姉妹、伊作兄弟、またご遺族の皆様の上に主の豊かなお慰めと希望がありますようにどうぞお願いをいたします。心痛む世界の出来事が続いております。主が私たちの心を作り変えてくださいますようにお祈りいたします。あなたの見守り、癒しがあり平和へと導いてくださいますようにお願いいたします。祈られましたように東京キリスト教大学の新学生による夏のこの夏季伝道や子どもたちの予定されているキャンプを祝してくださいますようにお願いをいたします。この礼拝を通しキリストの体である教会の交わりの中で神の国の豊かさを知ることができますようにお願いいたします。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですとありますように、どうか主が私たちを照らし導いてくださいますように、小さきものをお隠しくださって主ご自身がお語りくださり、主の初め私たちに必要な糧をお与えくださいますようにお願いいたします。日本で世界の諸教会で持たれている礼拝の上にも祝福がありますようにお願いいたします。待ち望んで主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。テサロニケ人への手紙が開かれ続けております。パウロがテサロニケの人たちの信仰と行い、彼らが受けている良い評判について神様に感謝をしながら、また彼自身は神に認められ福音を語るものとされたと、それゆえに彼は人ではなく神に喜ばれるように語り、テサロニケのこの教会の人たちを母のように愛し、また父のように進め励まし命じたというパウロの態度についても語られています。そして神の言葉が信じている彼らの中で力強く働いているのだということが述べられ、彼らは自分たちの栄光であり喜びであり誇りであるということが語られてきました。開かれた3章はその続きです。一節から五節を見ますと、神様の心配ということを見ることができます。パウロがテサロニケの人たちを思う気持ちは、アテネから弟子のテモテを派遣するという行為に至りました。このテモテを派遣している期間中に、パウロはアテネからコリントに移動して、その地でコリントでテサロニケから戻ってきたテモテと落ち合い報告を聞くことになります。ずっと見てきていますように、テサロニケの人たちはユダヤ人による迫害など苦難の中にあって、五節には誘惑する者があなた方を誘惑してという言葉が出てきますが、この誘惑する者はサタンのことなんですけれども、サタンが彼らの労苦を無駄にしてしまわないか、また彼らの信仰が弱まったり離れていってしまうことがないか、パウロはとても心配をしてテモテを派遣したのでした。このパウロの思いは、パウロが祈り続ける中で神様によって強められていったものでしょう。このように心配するパウロの愛、パウロの眼差しは2章にあったように母親のように自分の命まで喜んで与えたいという態度、また父のように一人一人がふさわしく歩めるように 励ました、そういう態度と一貫しています。このような思いがパウロの祈り、パウロの神との交わりの中で生まれてきたということは、つまり源である神様の愛がこのようなものであるということ、このようなこう心配をする、そういうものであるということに思いを馳せたいと思うのです。神様はテサロニケの人たちの苦難を知ってくださっているように、今を生きる私たちの苦難も知ってくださっています。パウロが様子を見にテモテを派遣したように、私たちの信仰のことを心配し、この今生きている中にあっても私たちのことを心配する人を起こしてくださっている、そのことを思います。私たちのことを心配し、私たちを励ましてくださる方がおられる。一箇所ご一緒に開きたいと思いますが、ペテロ第一の手紙5章です。ペテロ第一の手紙の5章6節7節をお読みしたいと思います。新約聖書の471ページです。ペテロ第一の手紙5章6節7節をお読みします。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですとあります。この心配してくださるというのは、あの別の訳では顧みてくださるという訳もありますが、心配してくださる。私たちが誰かに心配されているとき、そして誰かを心配するそのような心が生まれるとき、なんとか励ましたい、サタンの誘惑に負けないでほしい、そういう思いが湧くとしたら、それは神の愛ゆえであって、そのような神様の愛、神様の眼差しが私たちに注がれているのだということをこの朝覚えたいと思います。テサロニケの手紙第一に戻りますけれども、パウロが抱いていた心配、それは戻ってきたテモテの報告を聞いて一変します。それは6節から記されていますが、テサロニケの人たちの信仰と愛についての知らせはもちろんのこと、好意を持ってパウロたちを思い起こして、こうパウロたちが会いたいと思っているように、彼らも会いたがってくれているということを知らせてくれたのでした。それはですね、とても嬉しかった、そう思うのです。パウロの諸教会との関係、いろんな関係がありましたが、例えばコリントの教会との関係では、コリントの人たちがですね、例えばパウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会ってみると弱々しく、話は大したことないというようなふうに言っていることが記されています。そういう緊張関係のようなものもあったから、なおさらですね、好意を持っている、会いたいと思ってくれているというのは嬉しかったのではないかと思うのです。でも彼のその喜びは単に人間的に好かれているとか尊敬されているとか、そういったことを超えるものがあった、そのように見受けられます。それが7節です。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めですとあります。苦悩と苦難のうちにあったパウロたち、苦悩という言葉には息苦しくさせるとか圧迫させる、心配という意味があります。苦難という言葉にはもう打ちひしぐような悩みというような意味があります。もう苦しくてですね、息苦しい、圧迫される、打ちひしがれる、そんなような中にあって、 テサロケの人たちが主にあって固く立っている様子を聞いて、パウロたちは慰められたのでした。八節には、あなた方が主にあって固く立っているなら、今私たちの心は生き返るからですと述べられています。生き返るっていうのは、キリストにある生活を新しい活力と喜びで生きるっていう意味があります。生き返る、新しい活力を得る、喜びで生きる。この彼らの姿を聞いてですね、慰められるし、また新しい活力で生きることができるというのです。以前にもご紹介したことがありますけれども、ドイツの第二次世界大戦時の牧会者神学者であったボンヘッファーは、共に生きる生活という本の中で交わりについてこう記しています。すべてのキリスト者の交わりの目標は明らかである。キリスト者はお互いに救いの良き訪れを持ち運ぶものとして出会うのである。このようなものとして神はキリスト者を集め、彼らに交わりを賜るのであるとあります。キリスト者はですね、交わりということでを通してお互いに救いの良き訪れを持ち運ぶ、持ち運び合う、そういう中に私たちはキリスト者同士生かされているというのです。聖書の至るところで語られる交わりの喜び、信仰者同士はお互いの存在と信仰によっていかに励まし合えるのか、いかに立たされるのか、そのことがここに見られます。その喜びは喜びで完結しません。さらに進んでいくのです。10節、私たちはあなた方の顔を見て、あなた方の信仰で不足しているものを補うことができるようにと夜昼熱心に祈っていますとあります。その慰められたこと、喜び、それはそこで完結しないで、さらなる成長へ、さらなる信仰への成長への願いと向かわしめるのです。パウロは牧会者としてますますの彼らの成長を願ったのでした。つまり信仰者というのはある時点でとどまってここで終わりとか、そういうことではなくて、常に完成に向かって成長していく余地があるのです。それは決してこんなんじゃダメだ、まだまだだとか、そういう意味での余地ではなくて、成長し続けていく喜びへの神の招きがここにあるのです。そしてパウロの鳥なしの祈りが最後に捧げられています。11節からですね、3つの祈りがあるんです。11節にある祈りは、また会えますようにということです。道が開かれてまた会えるようにパウロは願っていました。あなた方のところにまた行かせてくださいますように。実際にもう一度テサロニケ訪問ができたという記事は聖書にはありません。第3次伝道旅行でテサロニケの人たちが同行してたという記事はあるんですけれども、実際に会えたという記事はありません。しかし彼は願ったのでした。そして12節にありますけれども、愛をあふれさせてくださいますように。もうさらにですね、成長して愛があふれるようにという祈りを捧げています。そして13節にあるのですが、主が清めて責められるところのないものとしてくださるようにと祈っています。ここでですね、このテサロニケ人への手紙は何度か出てきますが、再臨が意識されています。私たちの主イエスがご自身のすべての生徒たちとともに来られる時にとあります。主が再び来られるという信仰、常にそれを持ちながら、そこに向かって主が清めてくださることを、聖であり責められるところのないものとしてくださいますようにという願いを祈っているのでした。この朝、改めて私たちがどのような信仰に、また どのような交わりに招かれているのかということを教えられます。2週間前の礼拝で金城神学生が主にある交わりは喜びですという題でヨハネ第一の手紙から語ってくださいました。私は神学生の原稿を拝見し音源を聞かせていただきましたけれども、主との交わり、互いの交わり、共に結び合わされていき成長していくことへの励ましを覚えたことでした。ちょうど1週間前の朝のことですが、私の母教会で学生時代からずっと教会の奉仕、青年の交わりや大学の聖書研究会で共にしてきた先輩の兄弟が突然大動脈解離で天に召されました。先週の聖日の早朝の真夜中のことでありました。56歳、奥様と5人のお子様がいます。先週の水木と葬儀が行われました。全く急なことで私自身もまだ実感が湧かないほどです。友人代表で葬儀で弔辞を述べさせていただきました。そこで思い起こしたのはその兄弟の信仰と愛でありました。大学2年生で私は洗礼を受け、熱心でありながら、駆け出しで、熱心って自分で言うのはちょっと恥ずかしい思いがするんですが、熱心だったんですね。熱心でありながら駆け出しで調子のアップダウンが激しかった私に、その兄弟はいつもここぞというタイミングでちょっと話そうかと声をかけて話を聞いてくれたりアドバイスをしてくれて祈ってくれました。その頃からその兄弟とはずっと信仰、教会、宣教、人生、いろんなことを熱く語り合って祈り、共に奉仕する交わりが30年以上続いていきました。たくさん話してきた中で折々で思い出す兄弟の言葉があります。それは好きなんやという言葉です。その方は関西の方なんですけれども、教会宣教について夢や幻を語り合う中、そこまでして情熱を与え突き動かすものは何なのかという話になりました。そこで語られた兄弟の好きなんやという言葉はイエス様に対してでもあり、教会に対してはもちろん、特に次の世代を担う若い人たちが励まされ夢を持って主の働きに使わされていく、その姿を見ること、彼らを送り出すために教えたり励ましたりすること、それが大好きなんだという意味でした。教会学校でも熱心に奉仕した兄弟でした。振り返るとその兄弟の真ん中に神様から与えられた情熱があったことを思い返します。ある時はですね、もう初期の頃ですけれども、一緒に祈った後ですね、祈り終わった後、彼が祈って私が祈って私が祈り終わってハッと顔を上げたらですね、じーっと私のことをこう見てるんですね。その目はですね、祈り一緒に祈ったんだけど大丈夫かっていう、こう表情だったんですね。そんなに私のことが心配なのかなっていうふうに思ったんですが、多分そんなに心配だったんだと思います。でも思い返すと神様の愛ってこういうことなのかなということを思います。テサロニケの人のことを思うパウロの愛、その源にある神の愛、私たちがお互いに心配し合い神様から愛をいただいて祈り合う、お互いの信仰によって私たちはたとえ激しい苦難の中でも大いに慰められて共に成長していくことができる、その交わりの中に生かされている、そのことを思い返すのです。私たちは自分の信仰のために祈りましょう。御言葉に聞いていきましょう。正直に祈り、神様と親しい交わりの中を歩ませていただきましょう。そして恵みを分かち合って、お互いが お互いの信仰によって慰められ、まだまだ成長していくことができるように祈り合いましょう。そしてこの主にある交わりに新しい人が加えられていくことができるように、この喜びに加えられていくことができるようにお祈りしていきましょう。そのために伝えていきましょう。お祈りをしたいと思います。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。恵み深い天の父なる神様、お言葉を感謝いたします。語られた御言葉からあなたの愛を、あなたの身思いを知らせていただいて、あなたの言葉に生かされていく週でありますように、あなたとの交わりに、兄弟姉妹の信仰の交わりに、どうぞこの主を伝えていく交わりに、私たちをとどめ、また使わせてくださいますようにお願いをいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。